東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。私はですね、最近埼玉と愛媛を毎週往復するっていう生活が続いています、はい、もう母が亡くなって待ったなしで父の介護が始まりました。まあ本当やっとね、入社した職場とかにすごい迷惑かけてしまって、なんかこう立つ瀬がないんですけどね。まあこの借りは必ず返しますよと決意はしています。まあボケかかった父を観察していて分かったことが結構たくさんありまして、まあ今まで私あまり父親とは話したことがなかったんですけど、まあ母がどんだけ苦労してたかっていうのをすごい改めて感じましたね。まあこんなことででもへこたてるような私ではないので、もう介護サービスを申請して、もうネットスーパーをもうできる限り活用してっていう、私に今できることをやっています。もちろんラジオとかもそうなんですよ。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第200回目放送、それでも私は前を向く始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは200回振り返りですもうなんかワンパターンで本当に申し訳ないですけど200回振り返れるのかと今後ろで声が上がったんですが、いや本当200回です。もう本当に皆さんありがとうございます。もう本当にね、皆さんのおかげで200回続けてこれました、うん、今後とも頑張りますのでどうか応援よろしくお願いします、うん、この200回にね、こうたどり着くにはですね、まあ本当結構紆余曲折じゃないですけど、やっぱり続けなきゃっていうか休まないとかそういうことを、うん、やっぱ考えましてですね、もう本当に体がもうボロボロの時もあったし、まあ、母亡くした時もあったんですけど、やっぱりこう周りのサポート、まあ、特にねラジオ局の局長さんなんかも無理言ってお願いしたところもあったんですけど、本当に感謝しております。この場をお借りしましてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。でこれからも、どんどん新しいアニメとかも出てきますから、これをご紹介するのに命を燃やしていきたいと思いますさてところで200回記念ということで、ですね、やっぱり初回何を喋ったかっていうことから始めたかなとか思います。第1回目はうるせえやつらでした。そうなんです、もうこのうるせえやつらだけは私のもう人生そのものって言ってもいいくらい、いや人生決めたって言ってもいいぐらいのアニメで、 当たるとラムちゃんのこのね、この本当ドタバタの本当にラブコメっていうか、これが私のやっぱり一番真ん中にあるものかなっていう気はしていますね。でここから当たるの思いだとかラムちゃんの思いだとかね、その周りの人の友達だとかね、友人だとか、この繰り広げるドタバタコメディーに本当に腹を抱えて笑ったっていう、そんな青春の1ページですかね。でそれがずっと心にあるから、やっぱり他のアニメ見るときにも、うん、うるせえやつらよりはうーんこうだなとか、うるせえやつらがやっぱり基準でこう判断してるところは実はあるかもしれないですね。そうは言ってもやっぱり比較っていうのはなかなか難しいところがあります。っていうのも最近のアニメがすごく性能が良くて映像が綺麗でお話も練られててっていうことになると、うーんやっぱりうるせえやつら負けてるかもとかって思うこともあったりしましてですね、まあそんなことで、うん、振り返っていきたいと思います。やっぱり私が、50も回ってますから、うん、それなりのアニメは古いです、ガンダムだとかね、ルパン三世だとか銀河鉄道999だとか、ね、ドラえもんとかですかね。もうこの辺はずっと、ね、子供の時から見ていて、でも今もねドラえもんもありますもんね。ルパン三世もちょっと顔はね変わってるし声優さんも変わってはいるんですけど、でもやっぱ続いてるっていうことはすごいことだと思いませんか。はあ、で、それからそうですね、私も35ぐらいで知ったのが広角機動隊ですね。こちらの広角機動隊も人から教えてもらったんですけど、本当にのめり込みまして、うん、今元子さん出てるよとかそんな罵倒がどうしたとかって話をすることがありますかね、はい、それからそうですね、やっぱ名探偵コナン、これももう毎年ね新しい新作劇場版が作られていて、欠かさず見に行っていますけど、本当にこの作品も作者といい制作サイドといい本当にこう熱心に真摯に対応してるんだよなっていうことをつくづく感じますかね。やっぱりすごくなんか心に残ってるのはルパコナって言って、コナンとルパンがね一緒に出てるっていうのは、あれは本当にもう衝撃でしたね。同じテーブルの上で次元とルパンが話し、あと端の方でおっちゃんとコナンが話し、いやすごいシチュエーションだとかって思って思わず感動したことがありますよね。ね、あと灰原ちゃんと峰富士子さんのねこのやり取りとかももう超面白くて、うん、ここは今後も見逃せないお話ですかね。あと中盤っていうのも変なんですけど、途中にその千と千尋の、ね、神隠しっていうので、ね、300億超えるっていうような映画の興行収入あって、もこれはもう二度と超えられないだろうって言ってたのに、ね、鬼滅の刃で、ね、去年300億超えて、今まだ400億に近づくような興行収入を上げているとか聞きますけどね。でも時間があったらもう一回ちょっとスクリーンで見たいなとか思ったんですけど、さすがにちょっと難しいかなっていう感じはしてますかね。まあ、鬼滅の刃もラジオの局長さんから教えてもらって、わー見なきゃとかって見てたんですけど、本当にテレビで何度も再放送されていたので、あ、ここから見ようとかあそこから見ようとかっていう人結構いらっしゃったんじゃないですかね。やっぱりなんとか広告宣伝がすごくうまくいって、こういいようにいいようにどんどんコラボもあって、すごく経済がなんか潤ったっていうので、すごくほっとした記憶がありますけどね、はい、あとですね、やっぱ最近はエヴァンゲリオンですかね。エヴァンゲリオンもとうとうありがとうございます完結しました。うー、次ね話したいかなと思ってますんで、皆さんご覚悟いただければと思います。エヴァンゲリオンも本当に長いお話で、いろいろこうシーズンがあって、そのシーズンごとにこの結末があるんですけど、今回の結末が他の結末ともこうなんていうミックスされてっていうか融合されてっていうか、まあだいたい想像通りだったといえば想像通りなんですけどね、ほっとはしましたかね、はい、やっぱり物語は始まったらもう終わらなきゃいけないっていう、この宿命というかね、運命みたいなものを感じさせられますかね。はい、あとそれから私はですね、個人的には野だめカンタービレっていうコミックすごく好きで、でそれに付随してドラマが あったんですけど、実写ドラマですね。これが本当に役者さん粒揃いで素晴らしかったので、こちらももうのだめカンタービレっていう作品として、うん、おすすめしたいかと思ってますね。それからあとね、長寿番組ワンピースでね、銀魂、もう本当アニメって本当すごいとか思います。それから、なんといってもね、やっぱり最近の進撃の巨人、はい、この進撃の巨人が最初、一番最初に見たイメージと今感じてるイメージとか本当に180度変わった作品も珍しいんですよ。あと もう一つね、黒執事っていうのも、私もこのコミックは見るのやめようかなって思ったんだけど、踏みとどまっていてよかったっていう作品、黒執事と進撃の巨人。この進撃の巨人がもう今本当に手に汗握るように30分見てるんですけど、いやー本当もう何一つこう見逃せないぞっていう状況になってますかね。これもおすすめしたいと思います。あとリゼロから始まる異世界生活、あと転生したらスライムだった件、この2件も転生ものとかね、やっぱり異世界ものっていうのは、ね、どうせ違う世界で帰ってきたらまた夢だったみたいな感じになるんでしょうみたいに思うんですけど、いやいや、夢にはできませんぜっていうような本当にね、主人公に心を入れ込んでしまうというか、応援してしまうというか、そういう作品になっていますね。本当こういうことよく思いつくよなって、本当感心しかりです。はい、で、あとそう、彩雲国物語っていう小説があるんですが、この小説を、アニメ化したものがちょっと前半、そうで3分の1ぐらいかな、アニメ化したんですけど、この作品も見事でした。で、小説でアニメの続きを読んだんですけど、まあなんていうのかな、一人の女性のこの生き方というか、その生き方がその他の人に与える影響とかっていうのをこう感じまして、もうね、なんていうかな、本当にこの女の人の生き方を真似なきゃなってのもおかしいんですけど、ただ称賛するっていうか、もう、うわ、こんな風に生きられたらすごいなって、羨ましいなって、そんな思いが募るような作品でした。彩雲国物語ですね。まあね、周りの人のね、おっかなびっくりんでね、彼女に応援するのもあるんですけどね、まあ、彼女自身が持っている力っていうのも絶対見逃せないところだと思っています。まあ本当に200回も絶対ねできるわけないと思ったけど、そうですよね本当にかいつまんでだったんですけど、こんなところでいかがでしょうか。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は200回振り返りです。はい、ぽっかりの方も200回、振り返れるわけないと思うんですけど振り返りたいと思います。もう簡単です。もう大枠は東京ディズニーリゾートですからあ、きっと後ろでね笑ってる声が聞こえるんですけどいや本当、半分ぐらいは多分東京ディズニーリゾートの話になるんじゃないかとか思うんですけどね。まあ東京ディズニーランドにはねずっともう何年も行っていて大好きだったんですけど、途中で東京ディズニーシーができた時に一回行って、あ、まあシーは行かなくていいやって自分で決めて しまったんですけど、その後妹やら姪っ子やらを連れて行って、シーすごいぞってなって、でその後あのまたお付き合いが、ね、こう密になったっていう感じのお話があるんですけれども、うん、だからね、一回こう見捨てた、自分の中ではもうこれはいらないって切り捨てたものの中にも、もしかしたらこう救える、救うと大変すごい自分には、ね、利益になることがあるってことをちょっと感じたりしてですね、今までこう切り捨ててもういらないって言って切り捨ててきたものこそちょっとこう見直してみようかなっていう、そんな、あ、そんなことを考えるようになりましたかね、うん、別に切り捨てたわけじゃないんですけどね、今いいかな、優先順位は後だなっていうぐらいにしておきましょうかね。切り捨てたとかってちょっとあんまりね良くないもんね、はい、でそのうちの中に一つスキーがあります。でこのスキーがもう本当に雪山まで行って、そのスキーをする体力がもうなくなったんです、ごめんなさい本当にスキー楽しいんですよ、すごく行ったら楽しいし、温泉も気持ちいいからすごくいいんですけど、もうね準備でしょ、それからそこまで行く交通でしょ、時間ですよね。でそこ行ったら今度行ったで、スキーは履いて今度リフトで上がって降りてこなきゃいけない当たり前だって、そうだそうだそうなんですけど、でそれがもう結構体力的にきつくなっていて、本当にもう雪を見に行くだけならいいかなぐらいで、スキーそうね 2,3 本滑ればいいかななんて、とてもあのリフト券1日券なんかいらないぞっていうような、はい、本当にこの間なんかポイント券にしようかって本気で相談したんですけど、まあ、その時は宿 の, あ の, なんていうの格安のリフト券が買えたので、あのそれを買って結局1日券滑って、4時まで滑ったんですけど、スキーもね、そのうちまた、うん、頑張っていきたいと思います。すいません熊の湯さん、許してはい、それからですね、そうですね、これから、うん、参考になるかもしれないなと思うのが、足利フラワーパークです。ここはあの藤がものすごく綺麗に咲くところで、何本も藤の木があります。でただあの今ねコロナできっと皆さん外出自粛してらっしゃるでしょうけど、ちょうどゴールデンウィークのあたりが見ごろなんですよ。なんでこうね、こう密をずらしつつ避けつつ、ぜひこの足利フラワーパークにも行って藤をめでてほしいなって思いますかね、はい、あとですね、そうだな、そうスターウォーズも完結したんですよね。すごい、もうこのスターウォーズだってもう何十年ってやって、ファンも何年、ファンだって何十年も付き合っていて、それでも今回やっと完結とかって、もうなんていうかな、もう大どんでん返してね、私ももう意表つかれたんですけど、なんていうかな、私には子供がいないんですけど、子供がいたらきっとこう引き継がれていくっていう家族の話っていうのをつくづく感じました。だから私は本当に血のつながってるのはもう姪っ子一人、あと妹一人、父親一人いるんですけど、三人いるんですけど、だけど本当にもう姪っ子にもし子供が生まれなければ、うちのね、あの私たち家族の記憶はまあ消えてしまうんだろうなっていう、あそうか、だからみんな子供を産むんだとか思ってね、今さながら感じるんですけど、でも子供に自分の介護とかさせるの辛いよなとかも思ったりするんですけどね、まあ、ここはねみんな議論のしどころがあるんじゃないかなとか思いますけど、私にはもう残された選択肢は、うん、限られているので、それをねどうこう言うつもりもないんですけど、それでももし皆さんがこれからあの子供いるいらないっていう選択をした時に、一つの、うん、あのアイデアっていうかにはなるかなとは思いますかね、はい、それからですね、そうもうやっぱりこれも忘れちゃいけないのが、ボヘミアン・ラプソディ映画だったんですけど、この映画見てももう衝撃を受けました。あのバンドのクイーンっていうのがあるんですけど、私はこのクイーンを知らなくてですね、いや恥ずかしいのなんのって申し訳ありませんなんですけど、この、 あのボーカルのフレディ・マーキュリーさんの人生っていうのをこう見ましてですね、もう本当にどんだけアーティストの人が苦悩してるかっていうのを、まあ、思い知らされて、もうこの生み出す苦しみとか、 どんだけ、ね、悩んで苦しんで生み出した曲なのかっていうのを感じまして、なんかただ単にいい曲だなって思うてただけなのに、もうこの人の曲歌を聞いた時にはもう心の底からね、もう感動することができました。このボヘミアン・ラプソディ、うん、ぜひ皆さん一度は見ていただきたいなって心から思ってます。はい、それからですね、ぽっかりとはちょっと外れるんですけど、あの家電すごい全然話が飛ぶんですけど、家電で買ってよかった家電なんですけど、3つあります。第1に上がってくるのはもう食洗機です。もう食器洗い機はね、もうこれ本当様々です。うち2代目が来たんですけど、これのおかげであのご飯作るのが少し苦じゃなくなったんですよね。でお皿をね、へ使うのもあの苦じゃなくなって、まあ、あのお金はかかりますけど、十分それに見合うだけの時間のコストとか、あの費用のコストとか、私にとってはやっぱり体力が一番大事なので、もうそこをなんとか完璧に補助してくれてるので、この食洗機まず1です。で次がルンバです。もうルンバは、まあ、あのちょっとね、隅の方にあるホコリはさささっとほうきで払い出して真ん中へ置いとくと、ルンバちゃんがきれいに掃除してくれるんですよ。でこの掃除機がけの労力っていうのも、これは見逃せないところがあって、もう今働いてくれてるんですけど、もうルンバくん、もう10万円にはしなかったんですけど、私はねすごい安い時に買ったんで少しお得したんですけど、ルンバくんもおすすめです。あと最後に、あの乾燥機付きの全自動洗濯機です。もうこの洗濯機のおかげで乾燥までしてくれて、だから家を出る時にスイッチを押しとくと、帰ってきたら乾燥してあるっていう、これがね、どんだけありがたいかっていうのをつくづく感じます。まあワイシャツとかね、あのシワになっちゃ困るものはもうやっぱり乾燥の前にこう出して別干しするんですけど、その手間を考えたって、やっぱり帰ってきたらもう乾いてるっていう、この感動はね、やっぱり、捨てられませんね。はい。っていうことで、あの買ってよかった家電 3つでした。はい。それで、あと、もうですね、もう時間もないです。あのポケモン GO 言っときますかね。ポケモン GO がね、これ私最初 iPad の時にはポケモン GO が使えなくてできなかったんです。でその後2年ぐらいしてポケモン GO やっとデビューして、もうハマりにハマって、あのバッグ買ったり課金もしたりしました。で最近ちょっとねおろそかになってました、うん、そうするとちゃんと私のスマホを持って亭主が、うん、歩きに行ってくれるように家族総出で1台のスマホでポケモンをやってます。ね、早くね、iPhone 買ってよって言って主人が言うんですけど、なかなかね、その、やっぱ次から次へと新しい機種が出るじゃないですか、待ってるとね。で、なかなか買えないらしくて、で、今、彼はあのガラケーを使っているんですけど、もういい加減 iPhone にしなよとか思うんですけど、ガラケーで、それがあの無料で、なんかね、なんか、ガラケーだとなんかこう期限があって、そろそろ携帯買い替えてくださいっていうようなのが来るんですよ。でそれであのほとんど無料でこう交換できるのをどうも彼は待ってるみたいなんですけどいや本当私よりケチな人がいるなんて信じらんないとか思うんですけどね。いや本当にもう早く買えよって私は思うんですけど、ただポケモン GO はすごいですよ。あのレートとかあの戦うものについてはもう両手使いでカタカタカタカタって言って言わせてやってるんですよ。いやその熱意仕事に向けろよみたいな、いや本当に人って変われば変わるんだなっていうのをつくづく感じるポケモン GO でした、はい。まあ、こんなところで以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとに振り返りましょう。本日の愛しのアニメは、 200回振り返りでした。アニメもね、ほんとね、時間とともにこう変遷していくんですけど、その時代時代にあって、であとね、ハマっていてっていう、もうこれからもね、生きている限りアニメは見続けますよ、はい。それからぽっかりタイム利用術はもちろん200回振り返りでしたね、まあ、映画もあったし、それから東京ディズニーリゾート、うん、この話も本当に何回もしたような気がしますね。もうドラマも、ね、美術館もたくさん行ったなとか思います。今でこそね、美術館ちょっと、うん、避け目なんですけど、またこれからどんどんコロナが収まれば行くことができると思うので、またいろいろたくさんご紹介していきたいと思っています。やっぱりね、ご紹介するっていうことになると、やっぱり自分もしっかり見るんですよ。どこが、どこを伝えたいとか、そういうことを考えたりして、すごくボケ防止じゃないですけど、頭の体操になっています。うん、ね、この200回積み重ねてきた、この何て言うかな、経歴っていうんですか、これはきっと何かの役に立ってるっていう風にして信じて続けていきたいと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第200回目放送、それでも私は前を向く、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はタケノコご飯とアサリの味噌汁にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。